経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、2017年のですね、週刊日経トレンディはこれが最後です。はい、なのでね、帰省する方に役立つ手土産の最新情報などをお届けしますよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は2018年のいいものというテーマでお届けします。
はい、日経トレンディ本誌1月号では2018年のいいもの200と題しまして、テレビや掃除機といった家電、それからワイヤレスイヤホンといったものや SIM フリースマホの徹底検証ですとか、極上の手土産100均グッズなどなど、年末年始のお買い物に役立つ情報がてんこ盛りになっているんですけれども、はい、その中からこの番組ではまず前半として AI スピーカーの比較対決をお届けしたいと思います。
はい、AI スピーカーというとね、声で指示するだけで情報の検索とか各種の操作ができますよね。はい、今後一家に1台だったりとか一部屋に1台というふうに、標準インフラとなる可能性を秘めたアイテムです。
もう全くその通りですね。Amazon は11月に音声アシスタントアレクサの日本語版をスタートして、このアレクサが使えるスピーカー Amazon Echo シリーズ3モデルを発売しました。一方 Google も Google アシスタントに対応したスピーカースピーカーの Google ホームシリーズ2モデルを10月に発売済みです。この世界的に展開する2つの陣営に対して、国内では LINE が独自の音声アシスタントクローバを投入して、自社製のスピーカークローバウェーブも11月から販売しています。
はい、どの、ね、AI スピーカーでも最初に Alexa とか OK Google とかね、クローバというね、そういう呼びかけの言葉、まあ、いわゆるトリガーワードを言ってから、例えばなんとかって何って言ったようなね、そう自然体な日本語で話しかけると意味を認識して回答してくれます。
はい、
まあ、そうなるとね、各社のスピーカーは本当に自然な会話が可能なのか気になりますよね。まあ、そこでね、実際にいろいろなリクエストを3つの AI スピーカーに投げかけてみたんですね。
はい、例えば今日や明日の天気を聞いたりですとか、10分後にタイマーをセットしてとか、明日は8時に起こしてといったような基本的なリクエストならば、どのスピーカーも問題なくクリアしました。
はい、
それにスピーカー本来の機能ともいえる音楽再生もそつなくこなしてくれますし、まあ、どれも曲名で指定したりですとか、元気になる曲をかけてといったような曖昧なリクエストにも応じてくれました。
はい、
ただ、さらにいろいろな質問とかリクエストをぶつけていると、AI スピーカーごとの得て不得てですとか、優劣といったものが見えてきたようなんですね。
はい、まずですね、何々って何とか何々を教えてといった調べ物でね、優秀だったのが Google ですね。
あ、なるほど。
はい、気になるワードの意味だとか、現在地から目的地までの経路情報、近所のね、おすすめのお店、日本語から英語への翻訳と、そして最新の株価や為替といったものに適切に答えたんですね。
なるほど。僕もですね、毎朝Google ホームに向かって、会社までの交通状況を教えてっていう風に聞いて、道路の混み具合とかをいつも確認してるんですよ。
あ、活用してますね。はい、
で、一方 Amazon は交通情報に対応していなかったり、キーワード検索でも失敗が多くて、スポット情報や相場情報といったものはほぼ答えられませんでした。
はい、
そして LINE はさらに精度が低かったということなんですね。
はい、次にね、何かのタスクを実行してというリクエストでできることの範囲が広かったのが Amazon ですね。
はい、
例えば日経トレンディを買いたいというふうに言ったらば、 Amazon で商品名が検索されて、最新号を音声だけで購入完了まで手続きすることができました。
これ Amazon Echo を持っている皆さんは、この日経トレンディを買いたいっていうキーワードをぜひ試していただきたいですね。ぜひ購入完了までしていただきたいですね。
したいね。はい、本当そうですね。
ぜひ皆さんなさってください。
はい、はい、
それから意外だったのがですね、 Google カレンダーによるスケジュール管理なんだそうです。Amazon はむしろ Google よりもこれ これが上手だったということなんですね、うんうん、例えば Google ホームは1日の予定のうち4件目以降読み上げることができませんし、うん、予定の新規登録もできなかったんですが、うん、Amazon はどちらにも対応したんだそうです、
はい、とは言っても AI スピーカーの、ね、実力を見極めるには実はこの検証だけでは不十分なんですね、
はい、
Amazon と Google は外部のサービスと連携することでできることを拡張するという仕組みを持っているからなんですね。
そうですね。Amazon のアレクサにはスキルという仕組みがあります。例えばアレクサナビタイム乗り換え案内を開いてと呼びかければ、うん、その時点からナビタイム乗り換え案内が応答を始めて、うん、指定場所への経路ですとか所要時間を教えてくれます、はい、まあ、先ほどお話しした通り Amazon は単独では交通経路を答えられなかったんですが、うん、その分ナビタイムのスキルを呼べばちゃんと用を果たすことができるんですね、
はい、なのでね、飲食店の情報ならグルナビとか食べログ、うん、株価を知りたいならばクイックといったスキルが使えるのでね、先ほどの弱点はある程度カバーされるんですね。
ですよね、うん、Google にも同じように外部連携の仕組みがあるんですが、うん、Google 自体の弱点を補うタイプのサービスは取材時点では見当たらなかったということです、
はい、
ですので外部連携との合わせ技で考えれば Amazon の方が穴のない AI スピーカーと言えそうです、
はい、実際サービス開始で先行した海外ではですね、 Amazon のスキルの充実度が Google を圧倒してるんですね、日本もすでに Amazon の方が数が多いですから、うん、将来性にも期待が持てそうですね、
はい、
ただ現状のスキルでいうとアレクサ本体と比べて認識する会話文の幅が狭かったりしてね、未完成な印象のものが多かったですね。
あ、確かに、
うん、
音声アシスタントはパソコンでいう、まあ、OS のようなものです、
はい、
ですから同じアレクサが使えるスピーカーは複数ありまして、うん、Amazon や Google 以外のメーカーの製品も今後増えていくようです、
うん、
まあ、そういったものも含めてタイプそれから価格も様々なんですけれども、うんうん、どのスピーカーを選ぶといいんでしょうね。
はい、今回はね、Amazon 陣営と Google 陣営のスピーカーを3モデルずつ検証したんですけれども、ユーザーの声を認識する精度ということで言えばそれぞれ一番安い小型モデルでも十分だというふうな結果になったんですね、
はい、
一方で音楽再生で重要な音質については価格の高いものほどそれ相応に良い結果となりました。
まあ、そうですよね、うん、特に安い小型モデルはウーファーも搭載していませんから、はい、注意以上のモデルとの音質の差が大きかったそうです、
はい、そして音声アシスタントで優位だった Amazon の場合は音質も求めるならば注意機種のエコーがベストですね、
はい、
でも音質を重視しないならば小型のエコードットのコスパが際立ちます
ですね、
はい、
AI スピーカーは購入を検討している方も多いでしょうから、まあ、ぜひ本書の記事も参考にご検討ください、
はい、
ということで2018年のいいもの前半は AI スピーカーの比較対決をお届けしました。
週刊日経トレンディ、今回は2018年のいいものと題してお届けしています。後半はね、究極の手土産編です。
はい、実家への帰省ですとか、はい、まあ、1年のお礼のご挨拶といったように、うん、年末年始は手土産をお渡しするという機会が増えますよね。
そうですね。
でどうせ送るなら、うん、まあ、感動していただけるような一品を送りたいということで、
うんうん、
あっと驚くような極上の品を、うん、日経トレンディ編集部が探しました、
はい、
まあ、まずはですね、交通のことなども考えて、うん、手土産の激戦区と言われる東京駅そして羽田空港で買える手土産を教えていただきたいんですけれども、
はい、まあ、この東京駅と羽田空港の、ね、手土産でまず注目したいのは、
はい、
まあ、帰省概念を崩した老舗の挑戦というものなんですね、
はい、
その筆頭は芋羊羹の、ね、老舗である船和が大丸東京店で限定販売している芋金華とキャラメルというものなんですね、
はい、
芋を使った薄焼きせんべいにね芋風味のキャラメルを挟んだ、まあ、意外性のある一品ですね。
そうですね、
はい、
これですね薄焼きせんべいを4層に重ねた見た目がユニークですし、
う
ん、
そうですね、
想像以上に芋の風味が感じられるということで、うん、味の評価も抜群でした。
はい、
それからおよそ390年という長い歴史を誇る和菓子の老舗千鳥屋総本家が羽田空港で期間限定オープンしている新コンセプトブランド光悦というところも見逃せません、
はい、
光悦饅頭の黒炭木いちごという製品はですね、うんうん、 あんに木いちごを使っていまして、うん、まあ、一般的な饅頭のつもりで食べると、うん、まあ、そのギャップに驚くこと受け合いということになってます。見た目もね、真っ黒で面白いですよね。
そうですよね。だから、まあ、驚くっていうのがいいですよね、はい。それからね、食べられる花を使ったババロア専門店の花のババロアハバロというのが、東京駅の東京満たす店限定で販売を始めたブーケ満たすというのはですね、まあ、ぜひですね、この現物を見てほしいんですよね。
これは絶対現物見ないといけないですね。
とても綺麗なスイーツなんですね、はい。フランボワーズのババロアに果物と花を封じ込めたレモンゼリーを組み合わせたね、なんていうんですか、爽やかなね、一品なんですね。
ですね、はい。なんかもう食べるのがもったいないような感じ
さ、もったいないです、これは。
しますね。
はい。
で、東京駅で言いますと、うん、日本では大丸東京店でしか手に入らないという、はい、ベルギーラスクドット東京というのもめちゃくちゃ気になります、はい。これはベルギーの人気焼き菓子店、うん、メゾンダンドアというところが作っている、はい、まあ、黄金色のラスクなんですけれども、はい、もう見た目もそうなんですが、味もその通り濃厚な味わいでですね、うん、ザクッとした食べ応えがあるとのことでですね、うん、本紙に載ってる写真を見るだけでよだれが出るような感じなんですよね
そうですね、
はい
はい。でね、東京駅の手土産というとグランスタの限定品というのも注目なんですね、
はい。
例えば銀のぶどうの抹茶のショコラサンドというお菓子ですね。これは抹茶入りのチョコとミルクが香るチョコを2段重ねにサンドしていて、まあ、食べるとですね、抹茶ラテになるというね、そういう新商品ですね。
口の中でですね、
そうですね、はい。まあ、サクッとしたこう歯触りというのが、ね、特徴で、抹茶とミルク その濃厚な風味というのが味わえるんですね。
このグランスタにあるですね、紀伊国屋アントレだけで買えるパンというのもあります、はい。JR 東日本の地産品ショップのものというところと、うん、はい、この紀伊国屋アントレがコラボして作った紀伊国屋東京ツインクリームパンというものなんですけれども、はいはい、こちらはキャラメルジャムを使ったクリームと豆乳クリームの2つの味が入っていまして、うん、まあ、1つのパンで2つの味を楽しめるという一品になってます。
はい、そうですね、はい。限定というのがなんかこうキーワードですね。
ですね、グッときちゃいますね。
はい、まあね、羽田空港の第二ターミナルで1月9日まで限定販売しているベイカーズカスタード、これもねレアなものなんですね、
はい。
しっとりとしたカスタードをね、ホロホロな食感のクッキーで包んだ、まあ、スイーツなんですね。キューブ型になっているので食べやすくて、手土産に向いてるんですよね、
はい。
しかもね、ちょっと温めるとより濃厚な味になるんですね。
あ、なるほど、うん、温めるとまたさらに味わいが変わってくるということですね、はいはい。あと羽田空港ですと、うん、ポ・ド・フロマージュ・キャラメル・サレ・オ・ポムというですね、舌を噛みそうな名前のスイーツがあります、
はいはい。
これは見た目はポットパイなのに、うん、中はスイーツになっているという変わり種なんですね、はい。チーズを生かしたお菓子作りを得意としている横浜元町洋菓子研究所の人気商品、うん、まあ、こちらの羽田空港限定版となっています、
はい。
チーズを乗せて焼いたパイの中にリンゴ入りの風味豊かなチーズクリームを封じ込めておりまして、まあ、ザクッとパイを砕いて食べるというのが、まあ、新鮮な感じですよね。
本当なんかいろいろ出てきます ね。そういう意味で言うとね、
はい。
ちなみにぬいさんはジャンドーヤというお菓子知ってますかね？
全然知りません、
はい。これはですね、ローストしたねヘーゼルナッツをひいてチョコと合わせたお菓子なんですけれども、ね、
はいはい。
その専門ブランドジャンディーノというのがですね、羽田空港に期間限定でオープンしています。
へ、
このジャンディーノのナッティンショコラクッキー、これはですねジャンドーヤとザクザク食感のクッキーが合わさった注目の商品なんですね。
まあ、そんな聞き慣れないお菓子をこうお土産にしたらそれ自体が話題になりそうですよね。
そうですね。
これ今写真見てるんですけれども、うん、カロリーがちょっと高そうで僕は若干こう躊躇しちゃうんですけれども
まあね、まあ、でもほら手土産だから
ですよね、うん、いただいたらありがたくいただきたいと思います。
はい、はい。それからね、西の手土産の激戦区というと、まあ、新大阪駅とか大阪梅田エリアになりますよね。
そうですね、
まあここもですね、まあとにかく誇れる手土産の宝庫というふうに言えるんですね、
はい。
新しいものですと、まあ、新大阪駅で買えるトロール ークというのがあるんですが、はい、これは人気菓子店のジョーカーがですね今年6月に発売したロールケーキなんですね、はい、メープル風味のカスタードをふわふわのスポンジ生地で包んでるんです、うん、まあ、冷たいままでも美味しいんですけれども、これを温めるとまたクリームがとろっととろけるんですね。
いいですね、
まあ、だから2つの違いをね食べ比べるというのも面白いですよね。
ですよね、うん、で新大阪駅でいうとですね、はい、本市の写真でグッときたのがですね、うん、グラムプレミアムパンケーキというやつなんですね、はいはい、このグラムというのはふわふわのパンケーキが人気のカフェなんですけれども、うん、作りたての質感をお家でも楽しめる手土産というのが駅で買えるんだそうです、はい、冷凍状態で販売されていまして解凍して食べるというものなんですけれども、はい、こちらはアントレマルシェ、駅マルシェ新大阪店などで販売しています。
はい、見た目の面白さという点でいうとですね、まあ、見た目はお好み焼きなのに実はクランチチョコレートというね驚きのスイーツ、
はい、
その名もお好み焼き風クランチチョコレートという商品があるんですね。
そのままですね。
そのままですね、はい、これはですね紅生姜がラズベリークランチ、
はい、
ソースはココアソースなんですね、
はい、
でも青のりは本物を使っているということで斬新です。ミナモアレの道頓堀店だとかね大丸梅田店でも販売してます。
あの大丸梅田店ならですね、うん、ここ限定で販売されるファクトリーシーンのバターサンド、
はい、
大阪フルーツバターサンドっていうのもですね、うん、ちょっといいんですよ、
はい、
あのミックスフルーツをバターの風味豊かなクリームと合わせてサブレでサンドしているというものなんですね、
うんうん、
でサブレはサクサクとした歯触りで、まあ、クリームとの相性も抜群ということになってるんですね。
美味しそうですね。
はい。
ということでですね、ここまでは駅とかね空港とかね、そういった玄関口で買える手土産というのを紹介してきたんですけれども、まあ、そういうところにはないでも立ち寄ってでもね買うべき一品というのは東京各地にいろいろあるんですね。最後はそんな手土産、ご紹介しましょうね。
そうですね、
はい、
まあ、そういった中でも今狙いたいのは見た目のユニークさと本格的な味わいを両立した新世代のスイーツです、
はい、
でその筆頭格として挙げられるのが、うん、あのドミニク・アンセル・ベーカリーが、はい、銀座三越店、まあ、持ってるんですけれども、うん、そこでしか買えないフラワークッキーです、
うん、
はい、
まあ、これはですね、まあ、とにかく写真を見ないとその凄さというのがねわからないと思うんですけれども、
はい、
本物の花を思わせるような驚きの形にまずこれ見とれてしまいますよね。
ですよね、本当美しいですね。
綺麗、ね、美しいっていう、で淡いピンク色のローズクッキーが花びらになっていて、めしべの部分はねライチの上品な風味が溶け込んだガナッシュになってるんですね。
うん、
なんていうでしょう、花束をね贈るような感覚で大切な人への手土産にするというのもとてもいいですよね。
洒落てますよね。それとですね、美しさという観点で言いますと、はい、パレスホテル東京のオリジナル商品、うん、チオチョコというのも負けていません、
はい、
これは厚さがわずか2ミリという極薄のチョコレートなんですけれども、うん、はい、それが江戸千代紙ですとか着物柄といったような日本の伝統美をモチーフにした、まあ、色合いになってるんですね。
綺麗ですよね。
これもとても素敵です、
はい、
しかもですね、うん、それが一枚一枚違う味に仕立てられてるっていうんですから、ね、手が込んでますね。いい仕事してますね。
本当にもらったら嬉しいですよね、きっとね。
いや、
ね、
絶対もうこれ趣味がいいって思ってもらえますよ ね,
ね, 本当ですね、まあ、この人はちょっと違うなっていう感じになりますね。はい、その他にもね、くず餅の名店、船橋屋が手掛けた和洋折衷のくず餅プリンもその新感覚のスイーツなんですね。
くず餅プリン、
はい、船橋屋が創業200年を記念して立ち上げた新ブランド船橋屋こよみの製品なんですね。で、くず餅の原料である小麦でんぷんを使ったプリンなんですけれども、弾力性のある、まあ、もっちりとした舌触りが特徴なんですね、
うん、
これは広尾の本店の他に、まあ、通販とかでも買えるんです。
でその上にこうきな粉と黒蜜を自分でかけて食べるっていうんですから ね、
はい、
なかなか楽しそうな一品ですね、
はいはい、
ということで気になったものを挙げていくとキリがないんですけれども、はい、今発売中の本誌日経トレンド1月号では今回ご紹介したものの他にも絶品のスイーツがてんこ盛りになっています、
はい、
まあ、帰省あるいはご挨拶で気の利いた手土産が欲しいと思っていらっしゃる方はぜひお読みください。週刊日経トレンディ、番組の後半は2018年のいいもの究極の手土産編と題してお届けしました。
2号ズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者二号さんが今週一番気になるものを紹介してくださる二号ズチェックですけれども、今回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今回教えていただけるアイテムは何でしょうか。
はい、XYZ プリンティングのダヴィンチカラーです。
うん、XYZ プリンティングってなんか昔聞いたような気がするんですが、うん、なんですかこれ。
まあ企業なんですが、はい、でもプリンターの専業メーカー。
3D プリンター。
ああ、はいはい、はい、3D プリンターでしたね。
はい、
はいはいはいはい、なるほど。まあ、3D プリンターっていうのは一時期の 3D プリンターさえあれば何でもできるといったような熱狂的な状況から少し落ち着いてきて、ということは裏を返せばこれから本格的な普及みたいなものが見込めるんじゃないかなという気がするんですけれども、どの辺がその今回ピックアップの理由になったんでしょう。
はい、まあ、その第一歩とも言えるかもしれないですが、カラーの加工が可能になったと。
え、 3D プリンターって普通はなんかこう白っぽい、はい、なんていうんですか、こうミルク色といいますか、はい、なんかそんな感じのイメージがありますけれども、
はい、
着色ができると。
着色が、プリンターがしてくれるということになります。今までだとスプレーとかで、
うん、そうです。確かに確かに、
はい、
だけどその複雑な立体形状をそれぞれこうなんていうんですか、例えば人間だとしたら顔は肌色、シャツは緑色とかっていう風にしてくれるんですか。
はい、
え、すごいじゃないですか。
いや、
どういうことなんですかそれ。
画像で見せられないのがすごいあれなんですけど、ね、まあ、本当に物が出てきて、うん、もうそれに本当に着色されたような形 でしかもすごい複雑な色まで細かく再現できると。もうスプレーではできないぐらいのまだら模様であったりとか、微妙な色の移ろいみたいなところまで表現できる、かなり優れたも加工技術になっていると思います。
なるほど。
はい、
まあ、要はその立体の情報を取得する、うん、まあ、要するにスキャンするときにその色情報、うん、この位置にはこの色、この場所にはこの色、うん、っていう情報まで合わせてスキャンしておいて、うん、で、まあ、吹き付けるとか、うん、なんかそういうハイテクノロジーが使われてるんでしょうね、
うん、
間違ってたら教えてください。いやー、もうなんかね、本当なんていうんですか、ここ数年の日経トレンディ本誌あるいは、週刊日経トレンディの番組で取り上げるアイテムとかを見ていてもですね、いよいよ未来が来たという状態からさらに一歩進んで、今僕たちは子供の頃に思い描いていた未来に暮らしているっていう印象がね、こうどんどん強くなってきてますね。すげえな。でもお高いんでしょ。
そうですね、69万8000円
70万円近いか。まあでも色までつけてくれるんですもんね、
はい、しかも、1600万色、
はいはいはい、
のフルカラーを実現と、
うん、
まあ、ただの色付けじゃないっていうことはまあわかるかなと。
なるほど、はい、ただ70万円なんかあの自分で買うというよりかはその工房みたいなところに置いてあって、
う
ん、例えば1回5000円とか、
ね、
3000円とかぐらいで使えるとなんかこういいのかなっていう気がちょっとしましたね、
うんうん、
まあ、ただあの例えばご自身でフィギュアとかを作るとか、
うん、
なんかこう、うん、キットモデルを作っていらっしゃる方とかからしてみるとすごくいいかもしれないですよね。まあ、今後の普及によってお買い求めやすくなることを祈るばかりです。
はい、
はい、それではニゴズスコアに参りましょう。このダヴィンチカラーのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、個人にはやや荷が重いけれど用途は意外にある度7点。
結構そのまんまでした。
そうですね、今あの言おうと思ってたことは全部ヌイさんに
おっしゃってしまった。褒めればいいじゃないですか。
まあでも
用途って例えばどういうものがあるんですかね。
工房以外にも例えば、うんうん、設計事務所みたいなところとかだと、
はいはい、
あの家のミニチュアを作れたりとかして、
う
ん、はいはいはい、色の再現性ってやっぱりそういうところ大事だったりするん
ですよね、
実物でその白いなんか組み立てたものを見るよりは色が入ってる、
そうそうそう、
3D のものを見れるってすごいメリットがあったりとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
いや本当にすごい時代になりました。
はい、
ということで2号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。で今回ご紹介したのはフルカラーの 3D プリンター XYZ プリンティングのダヴィンチカラーでした。2号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。次に使える旬なキーワードを2018年もお届けします、
はい、
いうことで、
はい、
もう12月も終わりでございます、ね、
早いですね。本当に早いですね。
渡辺発行には帰省されるんですか。
そうですね、その予定です。
はい、はい、私もあの福岡に帰ろうと思ってるんですけど、その時にですね、この2018年のいいものの手土産編、
はい、
まあ、とっても参考になるんですね、
はい、
で僕はあの毎年新幹線で帰るので、
はいはいはい、
あの東海道山陽新幹線乗りつぶしの旅なので、
はい、
グランスタとか、
あ、グランスタですね、あ
の大丸とか、
はいはい、
その辺の情報を見るんですけど、
はい、
発行人は飛行機ですか。
いや、新幹線ですね最近は。
あ、やっぱそうでしょ。
そうなんですよ、あのずっと飛行機だったんですけど、ちょっと最近は新幹線になってしまいました
でしょ、
はい、
新幹線に乗って、駅弁とビールを楽しみながら、ね、お土産をこう持って帰るというのがですね、
はいはい、
素敵な帰省なんじゃないかなという。
そうですね、
極めて一方的かつ偏見に満ちた帰省感をお届けしました。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来年、
来年ですね。
お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。良いお年を迎えください。 Yeah.